皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？今回がポッドキャスト初リスニングになっている人いらっしゃいませ。レギュラーさんお帰りなさい。 DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。さて、今日のポッドキャストは癖を取る、癖をつける、テクニック克服のヒントという、まあ長い題名の記事をピックアップしてお届けしていきます。先週のポッドキャストでお話しした通り、来日セミナーも終わりまして、今はバレエ学校の怪我人たちと戦っているのですが、この癖を取る、癖をつけるって、怪我のリハビリでも大事なコンセプトなんです。癖ってここでは何度も話しているけれども、これって無意識にできることだと思ってください。つまり、レッスン中にいつもいつも腹筋とか、骨盤とか考えなくても勝手にできちゃうとかね、軸足のターンの後って考えなくても癖でもうすぐに5番ポジションに立ったらちゃんと正しいターンの後の筋肉がスイッチオンされるとかね、まっすぐ立つとかね、そういう無意識にできるもの、考えなくても体に入っているものっていうのを今回癖と呼んでいって、その新しいもの、つまりテクニックを向上するためのヒントになることをお話ししていこうと思います。まあ今の段階では何を話しているのかわからなくなってしまうので、まずは早速記事を聞いてください。いつもどこでも怪我をしているダンサーのリハビリをしているわけではありません。上手になりたい、先生に言われた注意を直したいなんて子たちもいっぱい私に会いに来てくれます。12歳の子だろうが20歳でセミプロであろうが、コンディショニング、トレーニングをしている時にやっていること、それは癖を取ることと癖を作ることです。癖を知ること、癖を知っている人は癖を取ることから始められますが、癖を知らない人の場合、自分の癖を知ることから始めます。ここで言う癖っていうのは体のことだけではなく、考え方やメンタルも含まれます。辛かったら力を抜いちゃう、頑張ろうとして無駄に力んでしまう、30分以上経つと頭がバレエではなく次の予定を考えてしまう、他の人と自分を比べてしまう、何を見てるか分かんないのに鏡ばっかり見ている。これらも立派な癖です。そしてこれを知らなければ直せませんよね。癖を正しく知るというのも大事です。私は肩が上がっちゃう癖があるんですというのは、あなたの癖を知っていることにはなりません。腕の動かし方が悪くて肩が上がっているのか、上半身をホールドしておく力がなくて肩が上がっているのか、肩が上がっているように見えるけど実は肩ではなく肋骨が上がっているのか、またなぜそうなってしまうのかを知らなければ直せません。腕を5番ポジションにしたときはいつもそうなってしまうのか、はたまたセンターだけそうなるのか、右と左の肩では違いがあるのか、アレグロの時なのか、ジャンプで空中の時なのか、ポーデブラはできるけれどもアダージュになったら、つまり足が一緒に動き出したら使えないのか、レッスン注意、先生に言われたことをしっかりと理解したり、バレエノートを書くこともこの部分、癖を知るということを助けてくれますよ。癖が分かったら癖を取ります。なんでダンサーが癖を取らなければいけないのか、それはダンサーは振付家にとって白紙のキャンパスでありたいという芸術家的なことから、癖を直せないイコール自分の体を扱っていないという運動的なことまで理由はただだけど、癖を取るって自分らしく踊らないというわけではないですよ。音のため方、表現、つなぎのステップの使い方、こういうところで自分らしい踊り、役にぴったりな表現というのは考えてください。どうやって癖を取るのというのはその人によりますから、今度ケーススタディを見ていきましょう。今日はまず大まかな流れだけご説明していきます。ポーデブラはできるけれどアダージョになったら上がっちゃう肩というのを使ってみていきましょうか。肩には触れません。以上。まあその人にもよりますが、アダージオで使えなかったら多分足を上げたりゆっくりの動きでホールドしなきゃいけない時にうまくできてない、つまり動きに安定がないので、安定を作るために無駄な力が働いてしまっていて、それが肩に出ているのではないかと考えられます。よって肩のエクササイズや腕のエクササイズをしてもこの癖は治りません。この場合、軸足の安定、足を上げる練習ができてからポーデブラを見ていきます。 それができたら今度は自然に、そして自分で考えなくてもオートマチックにできるように、この癖というものを作っていきます。何度も何度も繰り返すこと、難易度を上げても応用したエクササイズを入れても使えること、この部分ができてなければレッスン中の注意は治りませんよね。問題が分かったから OK とか、エクササイズをかじったから準備ができたとか、そうじゃなくって勝手に無意識にできる、つまり癖になってないと踊っている時には使えませんでしょ。肩のことを考えながら役の表情や感情を考えること、表現することはできますか。芸術家として舞台に立つ時、表現をしたい時、自分の体のことは忘れているはず。そこに持ってこられるだけの練習の数をこなさなきゃいけないということです。何のためにレッスンを受けているのか、やっぱりここに戻ってはきますが、レッスンの理由は上手になりたいから。だからこそまずはレッスンの注意をしっかりと理解しましょう。そうすることで自分の癖が見えてきます。その時振り付けを間違えてたらお話になりませんけどね。そしてエクササイズは知ってるだけではダメで、やり込むこと、これがテクニック克服のヒントです。いかがでしたか。最初にちょこっとお話ししたリハビリ、ダンサーの怪我のほとんどは間違ったテクニックで起こります。特にリハーサル中はいつもと違ってそのステップを何度も何度も繰り返しますよね。そして役割だったりだとか、キャラクターだったりとか、表現だったりだとか、みんなと合わせるだったりとか、いつもの練習では考えないこともプラスで考えていかなければいけない。だから普段のちょっとしたミス、テクニックの間違い、少し痛む気がするなーなんていう部分がもっと顕著に見えてきちゃうわけです。なので使い方だろうが、考え方だろうが、ウォームアップやリカバリーの問題だろうが、メンタルだろうが、今やっている癖を取り、新しい方法を覚えるだけではなく、癖のレベル、つまり無意識にできるレベルまで持ってこないとダンサーのリハビリとは言えないんですよね。だって踊りの中で、もしくはリハの中で使うときには無意識、癖という段階に持ってこなきゃいけないんですもの。今回春にお会いした皆さん、内密セミナーで勉強したエクササイズ一つだけでもいいのでピックアップして、それを知っているだけではなく練習を繰り返し自分の新しい癖にしてしまってくださいね。ということで今日のポッドキャストはここまで。また来週お会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。